中全部種にしよう。種ラジ。
1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週もそれぞれの行いひっぺがしていきたいと思います。それでは、暮らしの1週間を振り返っていきます。皆さんもぜひご自身の1週間を思い出しながらお聞きくださいということで、僕はですね、まあほぼほぼ先週と変わらない1週間を送っていたんですが、まあね、オンラインイベント参加したりとか、インスタライブを見てみたりとかね、いろいろと、していたんですけれども、今週はね、iPhone が生まれ変わりました。
ほ、どういうことですか？
iPhone がね、なんかアップデートをできるっていう記事を見つけて、うん、でそうすると、今までなんか容量を食っていた、その他っていうジャンルのなんか、写真でもない、音楽でもない、アプリでもない、なんかよくわかんないけど、あるその他っていうのが解消されるって聞いたんで、
うん、
なんかその、記事の手順に従って、ね、初期化をしてみたんですよ。
あ、アップデートをしたわけじゃなくてってこと？
正式には一回リセットするんですよね。だから初期化、iPhone 自体を工場出荷状態に戻して、うん、さらに、まあ、もともとバックアップは、iTunes で取ってあるので、うん、そこから読み込んで、うん、元のデータに戻す。で、その上で、アップデートをかけると、うん、今まではなんかその他ってなっていて、余計になっていたものが整理されるっていうものになっていたんで、うん、それやってみたら結構15ギガぐらい減りましたね。
もともと何ギガのやつなんですか？
マックス64で、そのギリギリ62ぐらいまであったんですけど、40、うん、
使ってたのね。
78ぐらいかな、はいはい、うん、一気に減ったんで、まあ軽くなったのでおすすめですけど、いろいろとちょっと手順必要なので、信頼を持てる記事をちょっと読んでいただければなと思っております。
どうだろう、やっぱ iPhone がさ、そう快適になると日常生活変わるの？
変わんないっすね。
なんだよいやいやいや、
でもなんかあれじゃないですか、はい、ポンさんとか、
なんですか、
よくメモリがいっぱいになってる時期があったじゃないですか、前に収録時に。
まあまあそうですね、はい。
大丈夫なんですか今は。
大丈夫っていうか、まあ、でもしょうがないですよね。
結構僕古い iPhone 使ってますけど、うん、変えられ、さっき言ったみたいな やり方をすれば結構増えましたよ。
いや、だからさ、うん、これは、こんな簡単に喋れない話ですけど、
ほうほう。
iPhone というとなんか、せこい話に聞こえますけど、この、
うん、
デジタルアーカイブっていうんですか、うんうん、人間全記録をここに収められる機械として考えると、
うん、
これは容量っていくらあっても結構足りないっていうところがあったりすると思うんですよ。
写真とか僕 Google フォトとかでクラウド化しちゃってますけどね。
それよ、そういうなんか、まあね、そういう、私はいいんで、みたいな、そういう、高級官僚みたいなこと言われても、ちょっと
俺、いやいや、誰でも使えるから。
誰でも、つったってやっぱさ、パッと見ようって思った時にさ、だからまあ、そういう仕組みをね、はい、僕も、いや、部分的には使ってるんですけど、なんかこう、
うんうん、
全部が全部、データとしてこう、共有化されてるわけじゃないので、なんか溜まってるものはもうどんどん溜まってっちゃうわけですよ。うん、管理もおぼつかなくなっていって。うんうんうんうん、で、音声データとかもね、その動画とかも、まあ別にバックアップ取っちゃえばいいんだけど、なんか手元で見たいって感覚もあるじゃないですか。うんうんうん、そうすると何らかしらのデータがやっぱり溜まっていくっていうのは、そういう人はいると、結構多いと思いますよ。
でも Google フォトすぐ見れますよ。アクセスできれば。
共感なしをと喋ると思う。なんか寂しくなるよね。うん、
ぜひ、Google フォトも使っていただければなと思います。
まあ、いや、もうそんな話してもしょうがないよね。こんなところでさ、アプリの使い方の話されるみたいなさ。そういう人もいるっていう気持ちをちょっと分かってくれないと、ね、なんか、高級官僚が。
いや、だって使ってない人に、 そんな使ってない上で文句言われても困っちゃう。
文句は言ってない。文句は言ってないけど、そういうふうに、iPhone でも何でも、そういうのを、機械として使ってるっていうよりかは、いろんな記録を全部取っとくように使ってる人が多いと思うから、ついついそういうのがこう、怠慢になっちゃうってことあるのかなと思うんですよね。
司令。ポンさんの話じゃないんですね、じゃあ今の。
いや、俺もそうだし、そういう人は多いと思いますよ。うん、だって。
あ、じゃあポンさんの時は Google フォト使ってみてください。
まあまあまあ、使った
り。iCloud もそこあるか。
うん。いや、だけどね、ああいうのもまあ、無料であるものとないものもありますし、使い勝手がわかんないとかね、これね、消えちゃうんじゃないかなって
不安になる。ポンさんいつもこう、他の誰かにこう、なりすまして話すから。
いやいや、俺もそうだよ。俺も、その、わかんない時あるし、うんうん、で、そう、使いこなすなってないこともあるし、そういう人もいらっしゃるかなと思って喋ってるんですけど、うん、そんな、まあ、でも自分以外のことを想像して喋ることも、まあ、あるでしょうよ。
いや、ポンさん自身のことを聞きたかった。
いや、俺もだからそうだっつってんの。なんで分かって
くる？ Google フォト使ってくださいよ。
はい、分かりました。なんだ、生活の話で怒られるってね。うん、ね、僕はね、あれですよ、はいはい、前回の、先週の放送で、こうね、うん、どの文脈だか忘れたんですけど、なんか、
はいはい、
やってることと言ってることが、なんかこう、ずれるみたいな話の時に、これ本来は、うん、語義矛盾っていうべきところを、
うんうんうん、
義語矛盾って言ってしまって、
ああ、ははは
めっちゃ恥ずかしい思いをしたなってことがずっとこう腹の中にありましてですね。
大丈夫ですよ。何回も言葉なんか間違ってるな、みたいなちょいちょいあったんで。大丈夫ですよ。
なんなのその、新人社員が、あ、先輩それ間違えてますね。いつも間違えてますけど、いや、別にそういう人なんだと思ってるみたいな。そういうのはね、
この前の僕の
言ってあげてよ、本当に。
言いません。飯間先生のつまずきやすい日本語の説明をなんだと聞いてたんですか、ポンさん。
いやいや、だけど、いや、それ明らかに間違いなのは、やっぱりそれ、直した方がいいし。
いいんです。伝わればいいんです。
伝わればいいけど、いや、それ。
意味合いとして、あれ、義語矛盾なんて言葉ねえけど、多分こういう人語義矛盾のこと言ってんなって思えればいいんです。
いや、だから、
それが正解です。
気持ちが、なんでこんなに伝わんないんだろうね、この、その本を読んでらっしゃるのに、この気持ちが伝わらない感じってのは。まあいいです。はい。
いいんです。いいです。
なんか
許容します。
私はいいですってことを言ってるのね。
うん、ポンさんの、ちゃいちゃいちゃい、みんなに多分伝わってるから大丈夫です。単純ラジオ聞いてくださってる方は、あ、ポンさんはこれ語義矛盾のこと言ってるんだって絶対伝わってるんだよ、ね。
なんかもう、俺。
だって義語矛盾なんて言葉ないんだもの。
俺も今日、ちょっと、今週は立ち直らないと思いますんで、じゃあ、続けてください。
大丈夫です。気にしないでください。僕も全然言葉の使い方とかね、あんま気にしないんで、伝わればいいやと思ってるんでね。はい。じゃあ番組の1週間を振り返っていきましょう。はい、番組の聞きどころ、付け足し、ツッコミを添えていく番組の1週間でございます。ということで、順に、振り返っていきましょう。まず、種枕では、まあ、いろんな、ね、ニュースとか、いろんな話題話しましたけれども、今回のメインテーマは、君は何の記念式典をやりたいかということで、まあ、ガンダムのね、頭をつける式典の話からいろいろとそれぞれが考える記念式典の話をしました。続きまして、種助ですね。今回映画ハリボテであるとか、ドキュメンタリー映画のね、高校野球選手権の市川崑監督の映画であるとか、あとはテレビのね、太陽の子などなどご紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語りでは、今回テレビ東京にいらっしゃる浜谷浩一さんという、ね、方のプロデュースされたドラマについて、いろいろと40万キロ彼方の恋などなど振り返りました。続きまして、イベントリポートでは、今回ポンさんが行ってきたフォーカス一周2019展について、お話をしてもらいました。続きまして30分読書では中村邦夫さんが書かれた本の世界をめぐる冒険の監読編、そして新たに読み始めたアキラですね、漫画アキラの30分読書編、など、あと3分読書ではポンさんのは何でしたっけ、これ
ん、
3分読書ポンさんが読んだやつ、
なんだっけ、あれですよ、
考える
思考の性、なんだっけ、
あ、富山茂彦先生、
はいはい、思考の整理学ですかね。
はい、シコリセリ学科について、紹介をしました。最後、メディア覗きでは、今回、リアルタイムっていうのはね、どういうことなのかということで、隅田川花火大会の中継であるとか、広島タイムラインなどの例を紐解きつつ、お話をさせてもらいましたが、ポンさん、振り返って、ここ補足したいツッコミたいなどございますでしょうか。
そうですね。あれよね。式典の話は、そんなに盛り上がらなかったね。いや、これはさ、思ったんだけど、
はいはい。
なんか、こういう風な、事象があった時に、これをちょっと盛り上げたいんだ、みたいな、うんうん、ファン的情熱っていうの。そういうのが、うんうんうん、なんかこう、スッと出せる、ホルスターからスッとガンが出せるみたいな状態にしておくと、やっぱその人のファン力って高いんだなと思うんです。うんあ、うんうん、それ、イベントにしようよ、みたいな、なんかそういう感じが、あ、スッと出せるか、みたいな、はいはいはい。で、その辺で言うと、なんかまあ、うんうん、何、こう、素早くできる人とそうじゃない人と、まあ、いるのかな、なんていうのは、ちょっと、自分たち。
まあ、ガンダムとかはね、わかりやすくすごい好きで熱量を持ってできる人いそうってのわかりますもんね。
そう。
それに対して、まあ、僕たちは。
いやいや、例えば。
記念式でやるってことから考えちゃったから。
そう、まあまあ、でもさ、例えば、その、わかんない、その、よく言うじゃない、オレンジさんが好きな、アーティストの話とか。でそしたら、その、うんうんうん、それをなんかイベント化するなり、例えばなんとか記念みたいな、わかんないけど、うん、その、初、オンライン配信日みたいなことで、いやもうこれはエポックメイキングな日だから、うん、もうこの、なんとかさんがやったこのオンラインイベントの日はもう、オンラインライブの日と決めて、毎年祝おうみたいなことを言ってもいいわけじゃん、例えば。そういうような話にまでこう展開し、していかなかったんで、なんかまあ、それほら、ちょっと勇み足でもあるじゃん。
何をスタートに。
はい。何をスタートに？
それ違ったよな、今日。何をスタートにするかって感じだかもしれないですね。さっき言ったみたいに、その好きなアーティストがあったらば、好きなアーティストの何周年とかっていうきっかけがあった時に、あとは好きなアーティストがなんか新しいアルバムを出すとか、そういうものがあった時に、うん、なんか、あ、これを盛り上げたいから、どういう形にしようか。それはメディア展開なのか、あ、ファンイベントなのか、こういう形の式典みたいな景色に見せるのか、みたいなことを考えていくと、それにね、そぐう形で、どういう目的なのかっていうところで考えていけるっていうのはあるかもしれないですね。だから、
いつもあれよ、いつも、いつも打てるようにしておきたいな、しておいたら面白いなって話よ。
いつも打てるようにしたらその熱量なくなっちゃうんじゃないですか？
いや、それはもう全然人によるんじゃないですか？まあいや、だから僕ら。
ポンさん、これは何？仕事として考えているんですか？
いや、別に仕事じゃなくて、なんか雑談してた時に。
仕事じゃないと難しいですって、そういうの。
いや、多分。いろんな人がいるんだから、自分中心にはあんま考えない方がいいよ。いろんな人がいるんだから。
いやいや、多分だって、ポンさんもできないでしょ？
いや、だから僕らは苦手なんだなって話をしてるっていうことですよ。さっき言ったじゃないですか。
いや、だってない、だってこのガンダムだって仕事だし、多分ないですよ。その、すごく熱量があって、で、ファンになってるものがあって、その人が、まあ、その、ガンダムだったら何周年とか、アーティストだったら、そういう、さっき言ったみたいな新しい作品を出したとかっていうタイミングになって、自主的にね、ファンの中で盛り上がってみたいなのもあるかもしれないし、そうじゃない場合、式典なんかやりたいなからのアプローチである場合は、多分仕事として、ああ、これをこの日、締め切りまでにやらなければいけないから、こういう形にしようみたいな考えるってことじゃないかなと思います。
違うと思います。まあいいです。もういいです。この話は。はい。じゃあ次行きましょう。はい。まあいろんな人がね、はい、いると思います。はい。どうぞ。次お願いします。
僕の方ではそうですね、メディア覗きの、なんかリアルタイムの話が、うんうん、なんかまあ、最後の方でね、タネラジのリアルタイム性と、逆にそのリアルタイムじゃなくてできることみたいなものを、どうしますかねって僕が突っ込んでなんかワニワニなってる感じのところはぜひ聞いてほしいんですけど、
はい、
なんか実際そのね、タネラジ、まあ僕は僕、 話を聞いていて、あ、これはなんかタネラジのその方向性としては間違ってないっていう話なのかなとも思っていて、でもそこを明確にそのリアルタイムの情報とかリアルタイムで起きていることを反映するっていうものと、そうじゃなくってもっとなんか汎用的なというか、もっとサステナブルなものっていうものも意識して時々置いていくっていうのも大事なのかなっていうことは感じますかね。まあこのまさしくそのメディア覗きにおけるリアルタイムを考えるってことは、いつの時代においてもなんか必要なことだったりすると思うので、この回はまあリアルタイム性が強いなとか、この回はそうじゃなくて、リアルタイム性を無視して むしろそのね継続性みたいなものを意識してるなみたいなのを意識できるといいかなと思ったりはしましたかね。
まあなんか僕もこう定義が曖昧だったからリアルタイムって何なのかなって思ったんですけど、うん、まあ例えばさ、ちょっとこれ別なところで話したいぐらいなんですけど、その大林信彦監督の最新作について、うん、その海辺の映画館について、まあいろいろこう論評してるようなポッドキャストをちょっと聞きまして最近ね、
うん、
でなんかまあ俺見てないからと雰囲気だけだけど、やっぱこの映画館で見ることの意義がすごくある映画なんだってことを、まあその人たちは言っていて、で、うん、つまりさ、そのやっぱ映画とかもものすごく没入すれば、もうもはやそれはリアルタイムなのかなっていうことも、うん、まあ思ったりしたんですよ。あとでね。
うんうん、
つまりそのツイッターのタイムラインを追うっていう、まあ今回広島タイムラインの話しましたけど、でも映画も、もしかしたらその映画館の中にいる時間だけは空間を飛び越えていくというか、まさにその映画の世界に寄り添う自分がそこに入っていくみたいな、そういう状況が起こりうると思うと、なんかまあタイムスリップできるような機能もあるのかななんてちょっと思ったりとかね、しましたから。
だからまさしくその、うん、詳しい言及は避けますけど、うん、そのこの海辺の映画館については文字通り入るんですよ、映画の中に。
うん、うん。
うん。そういうギミックがあったりするところがすごいよくできてる。だからこそ確かに今言ったみたいな、映画の中に入ったようなリアルタイム感っていうのは味わえるものではあると思います。
うん、うん。そうだよね。そうそう。なんでね、なんか、いい取っかかりにはなったかなという感じもしますよね、この回ね。
うん、うん、うん。
はい。
ありがとうございます。他なんかここは、絶対言っときたいみたいなとこありますか？
うん、いいんじゃない？フォーカスイッシューの回が本当にちょっといまいちだったので頑張りたいと思います。はい、ではどうぞ。
はい、ありがとうございます。タネラジは公式サイトやノートでポッドキャストの補足情報など書いております。またツイッターでは更新のお知らせに加えて気になるテレビやイベント情報なども投稿しております。よろしければご覧ください。またご意見ご感想などお便りもお待ちしております。それではタネラジ今週のおすすめの一曲ポンさんお願いします。
さっきオレンジさんとポンさんのこのジェネレーションギャップがすごく伝わってきて困る、クラクラするって人も多いとは思うんですけども、今回も。
ね。30歳ぐらい違いますからね。
渡里哲也さんが亡くなったということで。
はい。
これでもさ、まあ、ね、振り返ってみると、この別に言語化されてなくても、うん、渡里哲也が体のどれぐらいに染み入ってるかによってこう差はあると思うんです。で、言うと、うんうん、まあ僕、まあ40ぐらいかな、その、要はさ、毎週、その、渡里哲也と会ってた世代がいるわけですよ。その西部警察とか、大とかいいとか、そういう世代があって、まあもちろんその大河ドラマにも出ていらしたりとか、まあ、はぐれ雲とかね、いろいろそういうのも出てたりしてたんですけど、特に西部警察なんかほんと、まあ、視聴率なんかも良かったし、あのキャラクターみたいなものはみんなに染み入ってたりする、まあ、世代がいて、で、これはもう終わった後って結構やっぱね、知られなくなっていくし、なんかこう、マグロのおじさんみたいな印象で思ってる人もいるかも。
マグロ、2夜連続。
そうそうそう。なんかそういうね、
キーザクラドン。
そう。だこういう感じとかめちゃくちゃイライラするんだけど、ただ、もっと僕より世代の上の人だと、結構その、ヤクザ映画とかで、なんか一匹狼で、まあ、孤独に戦ってるみたいな、そういう人だったりもしてたんですね。 で、まあ、長くなっちゃったけど、まあ、そんな渡哲也さんが結構歌を出してらして、で、今回は、まあ、いろいろこう曲はあるんですけど、僕が好きなですね、代表取締役デカの、エンディングテーマだったアリンコという曲を、皆さん適当に調べて聴いていただきたいというふうに思うんですけれども。
はい、これ調べて聴けるんですか？大丈夫ですか？
あるんですか？聞けるかどうかはちょっと皆さんの努力次第というところで。いかな。
エンディング曲なのに。
もうね、はい、とにかくその、まあ、当時あれそう、ビーイング系とか、この、だからこの代表取締役デカのオープニングはもうビーズだったりするんです。
すごい
ぞ。そんな中、エンディング、T ボランを、ビーズ、T ボランの間に渡里哲也が入ってるっていう、そういうラインナップなんですけど、もうね、歌詞だけでもぜひね、見ていただきたい。本当に。なんか、この人が、うん、なんていう、まあ、ほら、高倉健っていい男みたいな古い、コメントがありますけど、本当にそういうことを字で言ってたようなイメージ。うん、これはキャラクターだとは思うんですけど、うん、実際はそうじゃないんだけど、うん、そういうことを、歌謡ポップな感じで乗せて歌ってるこのアリンコ、最高なんで、ぜひ皆さん聴いていただきたいなというふうに思います。もし聴きづらかった人は、大都会パート2のですね、エンディング曲の一人をですね、Amazon などで聴いていただいてもいいかなと思いますが、はい、今回はアリンコ、ね。
あるんですね、
はい。そう、そちらはね、Amazon でも聴けるみたいですよ。はい、ということで、はい、ぜひお聴きください。
はい、ありがとうございます。では種メガネは以上でございます。 お送りしましたのはオレンジと、
オレンジさん本当にいつもありがとうポンでした。
種ラジまた。